それでは先週から読み始めた詩編の27編の今日は後半7節から14節を読みます。まず全体を読みます。主よ、呼び求める私の声を聞き、憐れんで私に答えてください。心よ、主はお前に言われる。私の顔を尋ね求めよと。主よ、私は御顔を尋ね求めます。御顔を隠すことなく、怒ることなく、あなたのしもべを退けないでください。あなたは私の助け、救いの神よ。私を離れないでください。見捨てないでください。父母は私を見捨てようとも、主は必ず私を引き寄せてくださいます。主よ、あなたの道を示し、平らな道に導いてください。私を陥れようとする者がいるのです。貪欲な敵に私を渡さないでください。偽りの証人、不法を言い広める者が私に逆らって立ちました。私は信じます。命ある者の地で、主の恵みを見ることを。主を待ち望め、大きくあれ、心を強くせよ。主を待ち望め。今皆さんが置かれている状況はどのようなものでしょうか。困難を抱えているでしょうか。それとも心配なことは何一つないというハッピーな状態でしょうか。それほど深刻ではないにしても、私たちは皆何かしら不安を、心配を抱えているものです。時にはそのようなことが自分の心を締めてしまって、憂鬱な気持ちになります。神を信じるものであるならば、神様がすべてのことを益に変えてくださるということを頭では分かっているんですけれども、でも皆さんが感じているように、感情は伴わないことが多いわけです。でもそれでどうか自分の信仰が劣っている、足りないというふうには思わないでください。悩まないということが信仰の強さではないんです。今日のテキストは、主の御顔を求める、主の顔を求めるという言葉をキーワードとして、私たちの困難の主な原因と、そしてそれにどう立ち向かうべきなのかということを私たちによく教えてくれています。はじめにもう一度10節から12節に目を向けましょう。ここに私たちが直面する困難の二つの要素が記されています。で、まず十節なんですけれども、父母は私を見捨てようとも、主は必ず私を引き寄せてくださいますとあります。親子で並んで座っている人もいるんですけれども、親子関係、本来最も信頼できる人間関係の一つであるはずです。でも、この十節で詩人は、その親子関係でさえ破綻することがあるということを認めています。そしてその上で、それでも神様だけは信頼できると言っているわけです。親との関係は、その人の人格を形成する上で大変大きな要素です。普通なら親はそのことを知っていて、そして自分の子供にできる限りのことをするでしょう。でも私たちが自分の親との関係ということを考えてみるときに、自分は完全な親に育てられたと思っている人はそれほど多くはないと思います。私たちには安心して頼ることのできる 人が存在が必要です。でも親であっても子供にとって完全なものであるということは不可能なわけです。第二次世界大戦の時に日本は中国大陸に進出していましたけれども、多くの民間人も開拓民としてたくさん送られていて、そして敗戦とともに引き上げてこなければならなかった時に引き裂かれた親子が大勢いました。親がそうしたくて子供を見捨てて自分だけが帰ってきたわけではないんです。もう命が奪われるかもしれないという危険の中で、その危険の中で子供を一緒に連れ帰るよりも友人の中国人に委ねた方が子供たちが生き延びるチャンスが少し余計にあるというふうに判断したから子供を置いていったわけです。究極の選択だったわけです。ですからそれを誰も責めることはできません。ただけれども子供にとってみればやはり見捨てられたという思いはがあったことは事実だったわけです。ある状況の中で夫婦とか親子とか最もその強い信頼関係の中でした最善の選択でさえ子供にとってはこう見捨てられたと思わなければならないということが起こるということです。それが兄弟とか親戚とか友人とか上司部下の関係であるならばなおさらのことです。そこに究極の信頼を置くことは誰もできません。関係が破綻する、関係が怪しくなる、うまくいっていない、これが私たちの感じる困難の一つの大きな要素です。そしてもう一つは敵の存在です。皆さんには敵がいるでしょうか。11節を読みます。主よ、あなたの道を示し平らな道に導いてください。私を陥れようとする者がいるのです。貪欲な敵に私を渡さないでください。偽りの証人、不法を言い広める者が私に逆らって立ちました。私たちの周りには様々な敵がいます。さっきお話しした親子の関係の中でも、ただ関係が崩れているだけではなくて、幼い子どもの命を脅かす実の親のことを報じたニュースが珍しくないわけです。幸い親に愛されて成長して学校に行ったとしても、そこで敵に遭遇することがあるわけです。自分の意思を行おうとするときに、それに反対する人があなたの前に立ちはだかります。そういうことは必ず起こる。でもそれはまだ理由があるからですけれども、でも理由もなく攻撃される、わけがわからなくそれでもこう責められるということが起こります。学校だけではない、勤め先でもそうです。そしてもっと広く考えれば、今私たちは広島に落とされた原子爆弾の何倍もの威力を持つミサイルが発射されれば10分間で自分のところに届いてしまうというところに生きています。で、こんなふうに考えてくると、詩人の置かれた状況は決して自分と関係ないことではないということが分かっていただけると思います。楽しいことを考えたりしたりすれば一時的に忘れることはできるかもしれません。でもふと我に振り返ると不安になるということがあるはずです。そしてその不安や憂鬱が心に居座ってしまえば、今度は他のことは何も考えられなくなってしまいます。辛すぎてもう生きることをやめれば楽になれるという思いさえ浮かんでくるんです。それを どうしたらいいのかということが、この今日の詩編には書かれています。私たちが状況が悪いときに神様に求めるべきこと。さっき、究極の信頼は神様にしか置くことはできないと話しました。敵の存在はなくなりませんけれども、敵に囲まれているような状態でも、主はあなたと共にいてくださると約束しています。ちょうど何回か前にお話した詩編23編のところ、敵に取り囲まれているようなところで、神様は私に食卓を用意してくださるというところがありました。ですから、この神様を信頼することができるように、私たちにはこれからお話しする二つのことを、皆さんには神様に求めていただきたいと思うんです。そして、そのことによって、状況に左右されない歩みができるようになります。第一のことは、主と顔と顔を合わせるということです。7節から9節。読みます。主よ、呼び求める私の声を聞き、憐れんで私に答えてください。心よ、主はお前に言われる。私の顔を尋ね求めよと。主よ、私は御顔を尋ね求めます。御顔を隠すことなく、怒ることなく、あなたのしもべを退けないでください。あなたは私の助け。救いの神よ、私を離れないでください。見捨てないでください。目には見えない神様が、私の顔を求めなさいと言っておられる。言われても、実際どうしたらいいのか分かりにくいところです。私たちはイエスを主と信じていますけれども、イエスの顔だって顔形を見るということであれば、私たちにはわからないというしかないわけです。でも聖書の登場人物たちは、旧約も新約もそうですけれども、みんな神様の顔ということを意識していました。神様の手厚い保護を感じるときに、神様は自分を見ててくださるというふうに彼らは感じたんです。また反対に、神様の怒りを買うようなことをすれば、神様は自分の方を見ずにそっぽを向いてしまうというふうに感じていました。出エジプト記の33章には、主は人とその友と語るように顔と顔を合わせてモーセと語られたというふうに記録しています。11節なんですけれども、その直後の23節では、あなたは私の顔を見ることができない、人は私を見てなお生きることはできないからである、と同じ章の中にこの2つのことが記されているわけです。つまりモーセは神様をその目で直接見たわけではなくて、顔と顔を合わせて語り合うほどに近い関係を持ち、神様と語り合うことができたということです。そして同じように神様はこの詩人に同じように語り合おうと進めているわけです。私の顔を尋ね求めようと進めました。私たちはどうでしょう。皆さんも私の顔を尋ね求めようと勧められているんでしょうか。その通りです。その証拠は、神様がイエスとしてこの世界に来てくださったことです。歴史の中のほんの短い期間でしたけれども、イエスはあらゆる人に隠すことなく自分の顔を表されました。何人の人がイエスにじっと見つめられた経験をあの時期にしたんでしょうか。そのことを考えるとちょっと羨ましく思うんですけれども、 それはイエスと行動を共にした弟子たちだけではありませんでした。姦淫の罪を犯して人々から石を投げつけられようとした女性もイエスにじっと見つめられました。神様の祝福に預かれないというふうに考えられていたサマリア人の女性もイエスにじっと見つめられました。罪人として軽蔑されていた税金取りのザーカイもイエスにじっと見つめられて、降りてきなさいと声をかけられました。私たちはこれらのイエスと同時代の人たちのようにはイエスの顔を知りません。でも私たちも旧約聖書の人々に勧められていた意味で御顔を求めるということを勧められているんです。つまり私たちもモーセのように主と顔と顔を合わせて語り合うほどに近い関係を持ちましょう。主と語り合うことができるということです。でも多分聞き飽きたと思うんですけれども、礼拝というのは神様とあなたとの双方向のコミュニケーションです。ただいただくだけでもない、ただ一方的にこちらから訴えかけるだけでもない、双方向のコミュニケーションです。それは日曜日の朝だけに限ることではありません。どんなに短い時間でもいいので、毎日ただイエスだけを、主だけを見つめて過ごす静かな時間を持っていただきたいんです。本当に短くていいんですから。それこそが礼拝なんです。主と親しくなることのできる最高の習慣です。ただ主とのその双方向のコミュニケーションというのは礼拝をするということだけではありません。必要なのは礼拝するときだけではない。日常生活をしていても神様と双方向のコミュニケーションを私たちは取ることができます。幼稚園の子どもたちがサッカーをしているのを見たことがあるでしょうか。幼稚園の子どもたちのサッカーというのは、子どもたちはみんなボールに目を向けていますから、ボールが行くところに子どもたちがわーっと群がって、その群れがこう右往左往するようなのが幼稚園のサッカーです。でも小学生になるとコーチにボールを見てるんではなくて顔を上げて周りを見てプレーしましょうということを教えられます。そうするとだいぶサッカーらしくなってきます。で、顔を上げてプレーができるようになると、今度はコーチは仲間とコミュニケーションを取るということを教えます。それによって効果的にパスを交換することができるように指導します。私の顔を求めなさいと言われる神様は、要は日常生活の中でも私とコンタクト取りなさい、アイコンタクトしっかり取って歩きなさいとおっしゃっているということです。神様があなたのことを、あなたから目を離すことは決してありません。でもその片方向だけではうまくパス交換はできないわけです。どうしたらいいんでしょう。あなたも神様の方を見なければ、あなたもコンタクトしなければ、そのコミュニケーションは成立しないということです。あなたの方からも神様の方を向いてコミュニケーションを取るならば、どんな苦難も乗り越えることができます。それは具体的にどうすればいいかといえば、一つ一つの局面の中で、ここでイエスならどう言うだろう、何をするだろうかということを聞けばいいわけです。迷ったらどうしましょう、イエス様。最初はうまくいかないかもしれませんけれども、慣れてくるというのはサッカーの練習と同じです。それが第一のことです。それでは最後の部分の13節、14節を読みます。私は信じます。 命ある者の地で主の恵みを見ることを。主を待ち望め、大きくあれ、心強くせよ。主を待ち望め。苦難の中で私たちが主に求められる、主に求めるべきもう一つのことは、主を待ち望むための力を求めるということです。その力というのの大半は忍耐力です。それを直接祈り求めることもできるし、もう一つはこの主の神様の体であるこの家族の誰かに助けを求めるということでもあります。ただ決して自分の内側から出てくる力ではないということは知っていていただきたいと思います。神様が直接か、あるいは神様が誰かを通してあなたに与えてくれる力です。またなければならないのは、まだ状況が変わっていないから、恵みが見えて、はっきり見えていないからです。でも、みんなその状況に置かれているんです。一番最初に、みんな何らかの形の苦難、不安を持っているとお話しましたけれども、みんな完成の途上にあるわけです。私の心を強くしてください。主に求める。私を支えてくださいとこの家族に求める。そのようにして主を信頼して時を待ち望んでいただきたいんです。新約聖書の中にヘブライ人への手紙という部分がありますけれども、その著者のこの言葉を覚えてらっしゃるでしょう。信仰とは何かというお話をしているところなんですけど、信仰というのは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することですと、そこで進められています。イエス自身は、狐には穴があり、空の鳥には巣があるけれども、人の子には枕するところもないというふうに言われました。イエスに従う私たちの地上での歩みは、信仰の旅です。そして私たちの国籍は天にある、つまり地上にいる限り旅人なんです。旅には困難なこと、不便なことがたくさんあります。ですから家に帰ってくるとほっとするわけですけれども、まだ家に帰る、この旅については家に帰る時ではないんです。旅はまだしばらく続きます。でも皆さんがよくご存知のように、うちにいるような便利さはなかったとしても、旅の途上にいる喜びや楽しみがあることを皆さんよくご存知だと思います。地上での歩みもそれと同じなんです。ですから旅の不便なこと、苦難、問題に目を向けるのではなくて、旅をイエスと共に歩けるということを楽しんで、そのために私たちは御かぼを求めます。そして力を求めるんです。神様が皆さんに御かぼを表してくださるように、また力を与えてくださるように、互いに祈り合って、互いのことを思い合って歩んでいきましょう。お祈りします。神様、私たちの日々の歩みをあなたが一番よくご存知です。もう私たちが自分の歩みの中で困難苦労を感じるときに、あなたが地上におられ歩まれた時のことを思います。あなたの顔はいつも神々しく輝いていたのではなくて、私たちと同様に顔を曇らせ、悲しみ、時には暴力を振られ、唾を吐きかけられ、 私たちと同じように地上を歩んでくださいました。そのあなたが約束してくださっていることを私たちは信頼してついていきます。どうかあなたと顔と顔を合わせるほどに近いものとさせてください。もっと引き寄せてください。どうぞ心を素直にしてあなたに大きな声で助けを叫び求めることができますように。また互いのうちにあなたの顔を思って、そして助けを求め、またできる助けを与えることができますよ。主よ、どうぞ今週の歩みもどうぞ導いてください。一人一人の必要を誰よりもご存知の神様、あなたに期待します。あなたが良いものを与えてくださることを信じます。まだそのタイミングではないのでしたら、どうかその時まで待つ力を与えてください。これからまたあなたを心から礼拝して歌います。どうぞこの時あなたが一人一人の心に語りかけてください。またそれぞれがその思いを目の前にいるあなたに申し上げることができますように。感謝をしてイエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。